根性与えられています。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙2章15節から21節です。新約聖書の343ページです。あ、すいません、344ですね。344ページです。ガラティアの信徒への手紙2章の15節から21までです。お読みいたします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんけれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち殺したもののものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。説教を神の恵みを無にせずと題しまして、宍戸久子牧教師にお願いいたします。
ただいまガラテヤの信徒への手紙2章の15節から21節をご一緒にお聞きしました。最初の15節と16節をもう一度読みします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんけれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。最初の教会には2種類の系統のキリスト者がいました。生まれながらのユダヤ人と、そうではない異邦人です。生まれながらのユダヤ人にはどういう人がいたかというと、ペトロ、それからヤコブ、またこの手紙を書いているパウロもその系統の人です。一方、異邦人、ユダヤ人ではなくキリストを信じた人々の中には、手紙の文書の名前にある、テモテとかテトス、それから使徒言行録に登場するコルネリウスのような人たちを思い起こすことができます。この人たちは異邦人系の人たちです。そのユダヤ系のキリスト者たちが、異邦人系のキリスト者を 低く見ていた、汚れたものと見て一緒に食事をしなかったと、そのことが今日の箇所の直前に語られていました。でパウロはそれを激しく非難しています。ところがここ15節では、私たち生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんというふうに言っています。でパウロも異邦人は罪人、汚れたものと見ているということでしょうか。そうではありません。確かにユダヤ系のキリスト者たちが考えているように、立法を持っていない異邦人はその立法を持っていないという点で罪人でした。けれどもパウロは言います。それではユダヤ系の人々は立法を完全に実行できるのか。そう考えればそれはできていないだろう。立法を守って生きるという観点で見れば、誰も完璧には立法、神の教えを守ることはできていない。ユダヤ系の人たちも異邦人系の人たちもみんな罪人なんだと、パウロはそう言いたいわけです。ユダヤ系のキリスト者たちは初めこのことが分からず、やはり立法を守って生きなければダメなんだと考えました。でそういう人たちが異邦人キリスト者たちに、やっぱりあなたたちも、立法を守らないといけないよと、そういうふうに言ったと。で一方でパウロは信仰だけでいいんだと、立法は救いに必要ではないんだと言うと。でそれがガラテヤ教会の混乱の原因でもありました。救われるのに立法が必要か必要でないか、信仰によってキリストを信じる信仰だけで十分なのか、これは最初の教会の大きな課題でした。でパウロはただイエス・キリストへの信仰によって義とされる、立法の実行ではなくキリストへの信仰によって義としていただく、立法の実行によっては誰一人として義とされないんだと語ります。キリスト教信仰の中心となる言葉です。ユダヤ教の人々が考えているように、立法を守ることで神に受け入れていただけるのではないんだと。でこれがユダヤ教とキリスト教の大きな違いです。でパウロは今日の箇所でキリスト教信仰の中心を語っています。で私たちはどうでしょうか。ただキリストを信じる信仰によって救われる、このことを言葉としては知っています。何か良い行いをたくさんして神様に良しとされるのではないということも知っています。けれども弱い自分、ダメな自分、怠けている他人、どうしようもない他人を見ると救われるはずがない、またあの人たちより私の方がマシだ、そう思うわけです。どうして自分が救っていただけたのか、何か優れたところがあったから救っていただいたのか、そうではない、そう答えられるのに、自分には何もない、自分で自分を救うことはできない、どんな手段を使っても絶対に、そのことは認められないでいるわけです。ルカによる福音書の有名な例え話、放蕩息子の例えがあります。弟息子は父の家にいることに嫌気がさして、父の財産を受け取って家を出ます。父すなわち、神様を捨てたわけです。父なんかいらない、神様がいなくても自分で生きていける、自信満々でした。ところがすぐに神なき世界で弟息子は財産をすべて失い、飢えに苦しむようになります。そしてふと父の家の雇い人として雇ってもらおうと考え、帰ることにします。父親に対して申し訳なかったなと思ったからではないようです。こんなに惨めに落ちぶれていても なお自分で何とかできると思っていたわけです。ところが父親は遠くに弟息子の姿を見つけると自ら走り寄って首を抱き接吻した。そして息子として改めて受け入れて、帰ってきたことを喜ぶ盛大な宴会を催した。一体弟息子は何をしたのでしょうか。雇ってもらおう、家に置いてもらおう、それで自分の生活を何とかできる、飢えをしのげると思っていただけのような気がします。ところが自分では想像もできない大歓迎を受けた。一方兄息子は父親のこの対応を知って怒って家に入ろうとしませんでした。当然のことだと思います。父の態度には全く合理性がありません。論理的でもありません。まさに兄にとって父の態度は意味のわからないものです。兄がわかるのは財産をすべて無駄遣いした息子を叱りつけその分をこれから返済するようにというふうに言うことです。そのために努力して働くように、それまでは息子としては扱えない、それならよくわかります。そしてそれは私たちもよくわかりますけれども、それは私たちが神に救っていただくために何かしらの努力が必要だ、神様に受け入れていただくために立派なところがなくてはならない、そう考えてしまうからです。無条件の恵み、それがわからないからでもあります。父なる神様は一人子イエス・キリストにすべての人の罪を背負わせ十字架へと向かわせます。ダメな弟息子の罪も御子によって許されました。だから父は弟息子を無条件で家へ迎え入れます。何の努力も何の功績もいらない、ただ私があなたを愛しているからと。弟息子はこうして父の愛によって救いへと入れられます。私たちも何の功績もありません。何か優れていたわけでもありません。失敗が多く、言葉と行いで人を傷つけ、それに気づかずにいるような私たちです。罪に無自覚でいることが私たちの罪でしたけれども、ただキリストを信じる信仰によって救っていただいています。十字架で御子が私たちのすべての罪を滅ぼしてくださった、復活され新しい命を与えてくださっている、それを信じるだけで義とされた、救いに入れられている、ただ神の憐れみによって、まさに驚くべき恵みです。続く17節にはパウロの強い否定の言葉が語られています。17節の最後に決してそうではないという言葉があります。パウロが救われるために律法は必要ないと言ったとき、それまで律法を守ることに命をかけるようにして生きてきた、律法を守ることによってこそ神様に救っていただけるんだと、そう固く信じていたユダヤ人たちは激しく反発しました。そしてこういうわけです。律法を守らなくてもいいというなら異邦人と同じになってしまうではないかと、そして異邦人と同じ罪人になってしまう、キリストを信じて義とされる律法は必要ないとパウロは言うけれど、それでは罪人を作ることになるんじゃないか、結局キリストが罪人を作ってることになるんじゃないか、キリストは罪に仕えるものということになるのではないか、彼らはそういうふうに反論したわけです。それに対してパウロが決してそうではないというふうに答えています。命をかけてと言っていいほど熱心に律法を守ってきたユダヤ人、 救われるため、神に義と認めていただくために努力を重ねてきた人たちです。それが律法によっては誰も救われないって言われるわけです。パウロも初めはそうでした。キリストの十字架を信じる信仰に強く反発していました。ユダヤ人がキリストを信じることは本当に大きな壁を越えて全く新しい世界へと飛び込むようなものだったというふうに思います。これまで律法を守ってきた、守ることができている、そう考えていた人たちに、いや完全には守りきれないんだ、誰も律法を完璧に守ることなんかできないんだ、まあ、そういうふうに言うわけですから、言われた人たちが大きく反発するのも当然です。それほどただ信仰によって救われる、十字架のキリストによって救われる、この福音はユダヤ人たちにとって難しいものでした。けれども神にできないことは何一つありません。神様は教会の大迫害者であったパウロをお選びになります。復活の御子キリストがパウロに出会ってくださり、十字架の福音を教えてくださいます。ユダヤ人の中のユダヤ人、律法を守ることにおいて自分は完璧だと考えていたパウロを捕らえて、あなたは律法によっては救われないと語りかけてくださいます。あなたのために私は十字架で死んだんだ、あなたの罪は滅ぼされた、私は復活して今生きており、あなたに新しい命を与えている。パウロはそれまでの自分を打ち壊して新しい人生を歩み始めます。それは古い自分、律法によって救われると考えていた自分に死んで、キリストの十字架によって救われる、新しい自分に生まれ変わる経験でした。でパウロはそれを、自分はキリストと共に十字架につけられているのだと言いました。19節20節をお読みします。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。古い自分はキリストと共に十字架につけられた、罪に支配された体滅ぼされた、すべての罪を許していただいた、そしてキリストと共に死んだのだからキリストと共に生きている、キリストが私のうちに生きてくださっている、キリストが私のうちに住んでくださり私を生かしてくださっている、それを信じる、信仰によって十字架のキリストを信じて生きる、パウロのあふれる思いがここに語られています。それではキリストが私のうちに生きておられるとはどういうことでしょうか。これは自分の人生の主人公が自分ではなくなったということではないかと思います。ある伝道者がご自分の証明、なぜ伝道者になったのかというのを語っておられます。この方は周りの人はそうではなかったのだけれども、自分はどうしても伝道者になりたいという思いがなくて、また伝道者になったらいろいろ失うものもあるのではないかと思って迷い続けておられました。自分は人生に何を求めているんだろうか、自分にとって本当の幸せは何なんだろうか、もし伝道者にならないのだとしたらどういう道があるんだろうか。そういう中で、あまりに悩みすぎて、 迷いすぎて疲れてしまって、考えることも面倒になるほどになりました。ところがある時ふと、もう考えるのはやめて、すべて神様にお任せしようと思った瞬間、スーッと気持ちが楽になって、それまで見えなかったことが見えてきたというふうに言われます。今まで自分がどうしたいか、自分の幸せは何か、自分が自分がという方向ばかりで考えていたけれども、問題は自分がどう考えるか、どうしたいかではなく、神様が何を望んでおられるかではないのかと気づいたのだそうです。で、こうして神様に全てを委ねるということが分かった気がする。いまだに悩みはあるけれども、自分に頼ろうとしないでいい、神様に頼って生きていこうと。で、この方は結局、自分の幸せは何か、自分はどうしたいのかというところから離れて、自分は神様から招いていただいているようだと知って、伝道者になられたということです。自分の人生の主人公は自分ではない、神様が私を導いていかれる。これは私たちも同じだと思います。新しい年を迎えて、この年をこう過ごしたい、こんな風にしていきたい、さまざまなことを思い巡らしますけれども、私たちの人生は実は私たちのものではありません。私がどうしたいかではなく、神様が何をお望みか、それに従っていくのが私たちの人生です。迷いつつ悩みつつかもしれませんが、神様に全部お委ねして歩くということです。キリストが私のうちに生きておられる、すべての罪を十字架において滅ぼしてくださり、復活して新しい命を与えてくださった方が私たちの人生に伴ってくださっています。これほど心強い同伴者はおられません。そしてこのお方は私たちを愛してくださっているのだとパウロは語ります。先ほどの20節のところに、私を愛し私のために身を捧げられた神の子という言葉があります。主イエスキリストは私たちを愛してくださり、ご自分の身を十字架にお捧げくださいました。そしてそれが父なる神の御旨でもありました。これが神様の恵みです。パウロは21節で、私は神の恵みを無にはしませんと語ります。神様の導きにお委ねして、新しい年、新しい月、新しい週の歩みへと出ていきたいと願います。不安な時代です。外にも内にも心配事がたくさんあります。それこそ考え続ければ疲れてしまうことだと思います。何が起きるのかも私たちには分かりませんけれども、キリストが私のうちに生きてくださっています。その神様の恵みを無駄にすることなく、すべてをお委ねして歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい年を迎えて、最初の主の日に早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。この年もまた十字架と復活の主イエス・キリストが私たちのうちに宿ってくださっていることを御言葉を通して聞き続けることができますように、この神様の憐れみ恵みを伝えることができますよう、私たちをお持ちください。助けを必要としている方たちに慰めが与えられますように、すべてをお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。